最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年3月19日木曜日です。こんにちは、はるかです。皆さんいかがお過ごしですか？3月19日は3と19でミュージックと読めることからミュージックの日なんだそうです。最近は好きなアーティストの曲をストリーミングで聴くのが当たり前になりましたけど、 AI が作曲したりライブの音響を最適化したりと、音楽の世界もテクノロジーの進化と密接に関わっていますよね。新しい技術がこれからどんな新しい音楽体験を生み出してくれるのか、とっても楽しみです。さて、今日のポッドキャストでは、私たちの社会で起きた少し考えさせられるニュースから、いざという時に役立つ通信サービスの話、そして AI 開発の最前線で起きている熱い話題や、それを支える巨大企業の戦略まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは少し胸が痛むニュースからお伝えします。茨城県古河市の認定こども園で6歳の男の子が職員の手が当たったことで顔に傷を負い、その後園に通えなくなってしまったという出来事です。記事によると、この事案が発生したのは2月3日、リレー走で並ぶ位置をめぐって担任の職員の手が男の子の顔に当たり、長さ約 5.5 センチ、幅約1ミリの切り傷を負わせてしまったそうです。出血もあったとのことですが、職員は応急措置などを取らずに指導を続けたと報じられています。傷自体は10日ほどで塞がったものの、傷跡が長く残る可能性があり、このことが影響してか、男の子は園に通えなくなり、そのまま卒園を迎えてしまったということです。さらに問題なのはその後の対応です。職員は当初、応援している自分の手が走っている男の子に当たったと説明していたそうですが、園の防犯カメラの映像と状況が異なっていたため、後に男の子が並ぶ位置を右手で指し示した際に爪が顔に当たったと説明を変えたとのことです。園側はこの職員の当初の説明を虚偽と認めつつも、この行為自体は過失による事故と判断し、身体的虐待には当たらない、強い指導だったなどと説明しているそうです。この職員の方は近く退職されるとのことです。子供を預ける側としては何よりも安全と安心を求めますよね。事故が起きてしまうことは避けられない場合もあるかもしれませんが、その後の対応、特に正直な説明と誠実なケアが何より重要だと感じます。初期対応の誤りや組織としての隠蔽体質のようなものが保護者の不信感を増幅させてしまったのかもしれません。非常に考えさせられるニュースでした。
続いては、私たちの生活に直結する安心なニュースです。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルといった携帯キャリア5社が、災害などの非常時にお互いの通信回線を提供し合う新しいローミングサービス、ジャパンローミングを4月1日より導入すると発表しました。これは、例えば自分が契約しているドコモで大規模な通信障害が発生して圏外になってしまった時に、au やソフトバンクなどその場で利用可能な別の会社のネットワークに自動的、あるいは手動で接続して通信を確保できるようにするというものです。近年大規模な通信障害が何度かありましたし、能登半島地震のような災害時にも通信の確保は大きな課題となっていましたから、これは本当に心強い取り組みですよね。サービスには2つの方式があるそうです。1つはフルローミング方式。こちらでは音声通話はもちろん、緊急通報、そして SMS が利用できます。データ通信も可能ですが、速度は送受信最大 300kbps に制限されるとのことです。もう1つは緊急通報のみ方式で、こちらは110番、119番、118番への発信のみが可能となります。どちらの方式が提供されるかは状況に応じて事業者間の協議で決定されるそうです。フルローミングの場合は、対応しているスマートフォンなら基本的に自動で救援用のネットワークに接続され、画面には JPN ロームといった表示が出るそうです。 2026年の春以降に発売される機種から順次対応していくとのことなので、自分のスマホが対応しているかは今後各社のウェブサイトで確認が必要ですね。いざという時の命綱になる重要なサービスだと思います。さて、ここからは打って変わって技術の話題、特に AI 開発の現場で起きている最新動向を深掘りしていきましょう。
まずはこちらの話題。アメリカの著名なベンチャーキャピタル Y コンビネーターの CEO であるギャリー・タン氏が公開した AI コーディングアシスタントクロードコード用の設定ファイルが開発者の間で大きな称賛と同時に厳しい批判を浴びているというお話です。タン氏はインタビューで、今一晩に4時間くらいしか寝てないんだ、サイバーサイコシス、電脳精神病だよと冗談を言うほど AI エージェントを使った開発に熱中しているそうです。その彼が G-Stack と名付けた自身の設定を3月12日に GitHub でオープンソースとして公開しました。この G-Stack というのは AI に特定の役割をこなさせるための再利用可能なプロンプト集、いわゆるスキルのセットです。例えば、あるスキルを使えばクロードが CEO のように事業アイデアを評価してくれ、別のスキルを使えばエンジニアとしてコードを書き、さらに別のスキルでコードレビューアーとして自身のコードのバグをチェックするといった使い方ができるそうです。この投稿は X でまたばくみに拡散され、 GitHub のスターは2万近くも集まるなど大きな注目を浴びました。しかしその直後、タン氏が投稿した CTO の友人がこれは紙モードだと言っていた、うちのコードの脆弱性をすぐに見つけたよというツイートが批判の嵐を巻き起こします。もしそれが本当なら、その CTO は即刻クビにすべきだとか、これって要はただのプロンプト集でしょ、開発者ならみんな自分用のを持ってるよといった冷静なツッコミが相次いだんです。結局のところ、 AI を使いこなす上でどういう指示を出すか、つまりプロンプトの書き方が非常に重要だということの表れですよね。ただそれを紙モードとまで言ってしまうとちょっと大げさに聞こえてしまうのかもしれません。AI 開発の最前線の熱気とそれに対する冷静な視点がぶつかり合った興味深い出来事だと思いました。
先ほどのギャリー・タン氏の話にも出てきた AI エージェントですが、その能力を拡張する動きがマイクロソフトでも活発になっています。アンスロピック社が提唱するエージェントスキルズという仕組みがどうやらその中心にあるようです。関連する2つの記事をまとめてご紹介します。まずは開発者向けの話題。マイクロソフトが .NET スキルズを公開したというニュースです。このエージェントスキルズというのは、 AI エージェントに特定のタスクに関する専門知識や手順を教え込むための、いわゆる教科書のようなもので、業界の標準になりつつあります。今回マイクロソフトが公開した .NET スキルズは、その名の通りNET という開発環境に関するスキルセットです。具体的には、一般的な .NET のコーディングを扱う .NET スキル、データベースアクセス用の .NET データ、パフォーマンス分析やデバッグを行う .NET ダイアグなど、全部で6種類の専門スキルが用意されています。これらを AI エージェントに読み込ませることで、 .NET 開発におけるさまざまなタスクをより賢く効率的にこなせるようになるわけですね。導入も GitHub Copilot のマーケットプレイスから簡単に行えるそうです。そしてこのエージェントスキルズの考え方は、開発者だけでなく私たち一般ユーザーにも広がりそうです。マイクロソフトはオフィスソフトの AI 機能マイクロソフト365コパイロットを拡張し、アンスロピックのクロードカワークという技術を採用したコパイロットカワークを発表しました。このクロードカワークは、ウェブブラウザの操作やデータ集計、メールのやり取りといった私たちが普段 PC で行う業務を自律的に処理してくれる AI エージェントです。コパイロットカワークでは、例えば先週の会議の議事録をもとに A さんと B さんに送る報告メールの下書きを作ってといった複雑なリクエストを出すと、AI がそれをステップに分解し、必要なファイルを開いたり情報を要約したりしながら、数分から数時間かけて作業を完遂してくれるというもの。これまではマイクロソフト365コパイロットは OpenAI のモデルだけを利用していましたが、今回初めてアンスロピックが採用されたという点も注目です。 AI が私たちのアシスタントから自律的に動く同僚、カワーカーへと進化していく そんな未来を感じさせるニュースですね。
AI がどんどん賢くなって、私たちの代わりにコードを書いたり、ファイルを整理したりしてくれるのはとても便利ですが、一方でちょっと怖い側面もありますよね。例えば、AI エージェントが間違って大事なファイルを消しちゃったらどうしよう。そんな不安を解消するためのちょっとしたテクニックを紹介する記事がありました。Linux や MacOS のコマンドラインでファイルを削除するとき、多くの人が RM というコマンドを使います。これは非常に強力で、一度消すと基本的には元に戻せません。特にフォルダごとごっそり消してしまう RM-RF なんてコマンドを AI エージェントがうっかり実行してしまったらと考えるとヒヤッとしますよね。そこでこの記事が推奨しているのが RM の代わりにトラッシュというコマンドを使うことです。トラッシュコマンドはファイルを完全に削除するのではなく、デスクトップのゴミ箱に移動させるだけ。つまり間違えて消しても後から簡単に復元できるんです。導入も簡単で、 MacOS では標準で入っていることが多いですし、なければホームブリューというツールでインストールできます。 Linux でもトラッシュ CLI というパッケージをインストールすればすぐに使えます。さらに一歩進んで RM コマンドが実行されたら、自動的にトラッシュコマンドが動くように設定することもできます。シェルの設定ファイルにアリアス RM=トラッシュのように1行書き加えるだけで、 AI エージェントが RM を使おうとしても安全なトラッシュが実行されるようになります。あるいは RM は使えません、トラッシュを使ってくださいというエラーメッセージを出すように設定すれば、エージェント自身に安全な方法を学習させることもできます。 AI と協業していく上では、こうした安全装置を人間側でしっかり用意しておくことがすごく重要になってくるんだなと感じました。皆さんの開発環境ではどんな安全対策をしていますか？
さて、最後は AI の世界を根底から支える巨大企業の戦略についてのニュースです。 AI チップで圧倒的なシェアを誇る NVIDIA ですが、実はそのチップ事業に匹敵するほどのもう一つの巨大な収益の柱が静かに育っているというテッククランチの記事です。その柱とはネットワーク事業、データセンター内で使われる超高速な通信技術のことです。 NVIDIA のネットワーク事業は前の四半期だけでなんと110億ドルの売上を記録しました。これは前年の同じ時期と比べて 267% 増という驚異的な成長率です。年間の売上は310億ドルを超えています。あるアナリストは、 NVIDIA のネットワーク事業が四半期で稼ぐ110億ドルという数字は、ネットワーク機器の大手であるシスコの年間売上に匹敵すると指摘しており、その規模の大きさがわかります。この事業の元になっているのは、NVIDIA が2020年に70億ドルで買収したイスラエルのメラノックスという会社です。なぜ NVIDIA がネットワーク会社を買収したのか。 CEO のジェンスン・フアン氏は、データセンターが新しいコンピューティングの単位だと語っています。現代の AI は何千何万という GPU をつなげて巨大なスーパーコンピューターのようにして動かしますが、その GPU たちの性能を最大限に引き出すには、GPU 同士をつなぐ神経網、つまり超高速なネットワークが不可欠なんです。 NVIDIA の強みは最強の頭脳である GPU と最強の神経網であるネットワーク技術を両方とも自社で開発し、フルスタックソリューションとしてセットで提供できる点にあります。これにより顧客は最高のパフォーマンスを発揮できる AI インフラを NVIDIA からワンストップで手に入れることができるわけです。AI の進化というと、ついチップの性能ばかりに目が行きがちですが、それを支える通信インフラも同じくらい重要だということですね。 NVIDIA は AI 時代の基盤をがっちりと抑えることで、その王座を揺るぎないものにしようとしているようです。
というわけで、今日は社会的なニュースから AI 開発の最前線、そしてそれを支えるインフラの話まで幅広くお届けしました。
AI が私たちの仕事や生活にどんどん浸透してきていますが、便利さの裏側にあるリスク管理やそれを支える技術の進化にも引き続き注目していきたいですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。